はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、自分で選んだチーム作りのやり方ということでお話をしていきます。ボイシーの方にですね、トークテーマというのがあって、今週の週刊トークテーマにですね、ハッシュタグ、自分で選んでよかったことっていうテーマがあるんですね。なのでこれ乗っかっていこうかなと。パーソナリティの大切にしてきた価値観みたいなものをですね、ぜひ話してくださいっていうね、そんなことを、企画としてありましたので、まあこれに乗っかって、バスケットボールのチーム作りということに絡めてお話をしていきます。まあ私自身のね、指導者人生を振り返るみたいなそんな回になりますので、ゆるりと、お話をしていきますんで、ぜひですね、何かあなたのヒントになれば嬉しいなと思います。まあ私はですね、一言で言うと自分で選んだチーム作りとしては、選手が主役のチーム作りと、まあこれが自分の核として持てたということが本当に良かったなというふうに思っています。まあ22歳で高校バスケットの世界に携わりですね、今現在43歳で、もう20年以上かれこれ、幸せなことにやらせてもらっているということになるんですね。で、今年からは大学生の方も、加えて指導させてもらっているということで、本当にバスケットの指導者として、これ以上恵まれた環境はないなという中でやらせてもらっているということに日々感謝しているんですが、まあ私が人生の転機になったのが30代後半かなというふうに思っています。で、それまではですね、その納得のいくチーム作りって、ほとんどしたことがなかったなと思うんですね。選手が良かったので、思わぬいい結果が出たという年は何度かあったんですが、まあ、いわゆるそのチーム作りということに関してはですね、どうしたらいいか分からなかったんですね。最初の1年目でウィンターカップに出ることができましたし、まあ今の学校に勤めてね、からですね、今の学校に勤めてから3年目ぐらいかな、身長がすごく低いチームで部員も15人ぐらいしかいなかったのかな、非常にそういう、まあ、パッと見ですね、どう考えても強くなりそうにないチームだったんですが、すごく生徒たち頑張ってくれて、東京都のベスト16まで行き、あ、こういう風に高校バスケットやっていくと強くなるんだなという、なんとなくこう感触をつかませてもらったものの、その後ほとんど、またそこのところまで勝ち上がるってことができずにずっと悩んでいました。で、悩んでいた当時に私が選んでいたチーム作りのやり方というのは、もうとにかく技術、戦術、もうこれを極めるということで、まあ、バスケットボールの勉強イコールですね、技術や戦術の勉強ということをしていました。まあ、これ一見普通に思えるし、まあ、非常に重要なことではあるんですが、まあ、それをですね、誰が伝えるかっていうところを全く私は見落としているんですね。技術、戦術、これを、正しいものを、また最新のものを、新しいものを伝えていけば、世界中がやっているですね、間違いない練習方法をやっていけば、チームは強くなっていくはずだっていうふうに思い込んでいたところがあり、その私の人間性を磨くとかですね、指導者としてのなんていうかな、こう指導理念をちゃんと持つとかですね、チームにビジョンを持ってこうね、進めていく、まあ要はリーダーシップ論みたいなものとか、あとはその人間関係を構築するっていうことを全く私は気にせずですね、とにかく技術技術技術という感じでチーム作りをしてったんですね。だからなんかうまくはなるんだけど強くならない、なんか上達はするんだけどまとまらないみたいなね、そんなモヤモヤをずっと10年以上、気づくまで時間がかかりましたね。で、その時にいろいろな情報収集をしている中で、まず転機になったのは、広島県のサッカー指導者である、まあ、ボトムアップ理論の畑君雄先生との出会いということで、で、畑先生は、高校サッカーインターハイで優勝もされている実績もさることながらですね、その生徒を主役にしたボトムアップ理論というね、どんどん自分たちでチームを作らせていくという、選手にこう任せる、委ねる、そして信頼するというチーム作りに長けた日本一の指導者であります。で、この先生の本を読み衝撃を受けて、まあ時代はね、いわゆるコロナ禍の時代に入ったもんですから、まあ、オンラインでの学びっていうのを加速してですね、畑先生がやられているオンラインでの、講座を受講して、まあ、最終的にはね、広島に、私も行かせてもらったりだとか、畑先生を東京にお招きしたいだとか、そういう形でね、今でもコミュニケーションを取らせてもらっている私の、まあ、恩師の一人なんですけれども、まあ、その畑先生から学んで、ボトムアップっていう言葉を知ってですね、生徒にどんどんこう、 発信させていく。ね。インプットだけじゃなくて、こう、アウトプットさせていくという、こういう、まあ、勉強をして、それをチームに取り入れてから、まあ、自分の中でですね、やっぱり、あ、こういうところも大事なんだなと。やっぱり技術だけじゃなくて、生徒の人間性をね、大切にする。人間関係を大切にする。そういうチーム作りをするのが大事なんだな、ということを思いました。うん。で、その時期とほぼ同時期に、まあ私は本をすごく読むようになりまして、まあ先ほども言ったように畑先生との出会いも、畑先生の本を読んだところがね、大きな、きっかけだったんですけれども、いろんなこう本を読むようになる中で、ゼロ秒思考っていう本を読んだんですね。まあ、いわゆるビジネス書でありまして、まあ、自己啓発書みたいなジャンルになるのかな、うん、自分の考えをまとめたければ A4 用紙に1分間でメモ書きをしましょうと。そうすると頭の回転が速くなり、あらゆる問題がゼロ秒で解決できますよということで、これ非常にこの本に私は感銘受けたんですね。うん。で、その著者の赤羽裕二さんという方は、まあ、今、いわゆるビジネスの世界でコンサルタント、会社の社長さんの相談役ですね、という形で、もう日本で、有数の、まあ、トップのね、成果を出された方で、もうこの赤羽さんがですね、その自分を成長させる、私が指導者として、また一人の社会人として成長するためになんか必要なものをですね、教えてくれそうな方だということで、赤羽さんの、まあ、講座に申し込んでですね、定期的にこう、行くようになって、例えば毎日文化センターの講座とかですね、そういうのに行くようになって、そして講座に入ってですね、でそれでずっと勉強させてもらっているということですね。まあ私自身の考え方、問題把握解決力を高めるというようなこともさることながら、やっぱりリーダーシップ、それから、まあ人の話をよく聞くアクティブリスニング、そういったものもですね、赤羽さんに、教わり、トップが方針はしっかり示すと、ね、チームのビジョン、そして達成方針、こういったものはすべてですね、ヘッドコーチである私がちゃんと作ると。で、作った中で、選手の話をよく聞き、合意形成をした上で進めていくと。もうこれはですね、まあ、ボトムアップっていう言葉を赤羽さんは、まあ、お使いにならないし、結局大事なことはトップダウンで決めるべきだというふうに教えてくださったんですけども、一方で畑先生もですね、そういったボトムアップ式をやりながらトップダウンも織り混ぜていきましょうと、ね、理念はトップダウンで落として、そして現場のね、そういった意見、そういったものを参考にするために、どんどんボトムアップさせていくという、このボトムアップとトップダウンの併用っていうところを畑先生も大事にされてますし、これに関しては赤羽裕二さんも全く同じことをおっしゃってるなというふうに私は感じたので、非常にこういい組織作りの共通点が見つかりですね、まあ、共通点が見つかるってことはこれはもう間違いないことだということで、私は確信に変わったという感じですね。うん。まあ、加えて私は日本バスケットボール協会の、まあ、公認コーチライセンスを取得しているんですが、その時の学びでもですね、最近の、まあ、バスケットボールの指導のですね、JBA が目指す方向性はプレイヤーズセンタードコーチングということで、まさに選手を主役にしたコーチングをしましょうということを話をされていて、まあ従来私が十数年前にやってたですね、とにかく技術、戦術だけを学び、それを一方的にやらせると。とにかくやれということだけではなくて、人間関係構築だったり、まあ失敗から学ばせること、それから選手自身がこうアウトプットしていくことの大切さっていうことを JBA の講習会でも学びですね。まあこれまた私が今まで学んできた、そして自分の中で実践してきた、畑先生とか赤羽さんの学びを、ね、コーチングの現場で実践してきたものに非常にこう共通したものを感じたものですから、まあこれはもう間違いないなということで、私がね、自分で選んだ、37、8歳かなの時に一番こう悩んで苦しかった時期に自分の中でこう見出したですね、選手が主役のボトムアップ式の指導ということを、まあ、あの時自分で選んでですね、それでもうかれこれ6年7年、それの方向でやってますけれども、まあ、これが本当に良かったなということで思っています。まあ、最後に、こういうまあやり方で、私のやり方が良かったというよりは、悩んでですね、自分なりに結論を出したと、自分なりに決着をつけたというところが一番ポイントだったのかなというふうに思いますので、まあ、多分これをお聞きのですね、ボイシー、私のボイシーを聞いてくださるような熱心なあなたであれば、いい意味で毎日悩まれてると思うんですね。うん、で、そういったところにいろいろと、まあ、試行錯誤をし、勉強を常にして、自分なりに決着をつけるということが一番大事なことなのかなと思いますので、激励のメッセージとして、最後付け加えさせていただきます。はい、ということで、自分で選んだチーム作りのやり方という話でしたけれども、ちょっとね、私の指導者人生振り返るというような回でもなりましたが、いかがだったでしょうか。何らか発見感想気づき、皆さんから コメント欄にていただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。また、今日のチャンネル聞いてですね、良かったなと思った方はぜひいいねのボタンを押しといていただいて、それから、あれですね、チャンネルのフォローのボタンも押しといていただいて、応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お手元そのままでお付き合いください。コメントを返させていただきます。はい、ボイシーの方でいただいたコメント毎日読み上げているんですけれども、昨日はですね、世界中のコーチがディフェンスに力を入れる理由ということで、まあ、新チームになって何やったらいいですかというねことをよく聞かれるので、ディフェンスに力を入れるとオフェンスも上手くなりますよみたいなね、そんな話をさせてもらいました。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。読み上げていきましょう。影島さんですね、おはようございます。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。とか、まあ、パソコンを見ながらこの操作をしているんですが、影島さん、すいません。おはようございます。いよいよ夏休みに入っておりますが、ディフェンスボールマンプレッシャーディナイしかやってませんと。ディフェンスからブレイクを頑張りたいと新チームのミーティングで決まりましたが、練習試合ではもちろん失点することの方が多いのでハーフコートバスケットになりモヤモヤしてますが、我慢してやるしかないと思ってやり続けます。まあ、しかやってませんというところがいいか悪いか、ちょっとね、考えていただいて、ゲームの全体のバランス考えるといいかもしれませんね。はい、ありがとうございます。トライさん、オールコート1対1は繰り返しやってます。来週からシェルディフェンスに取り掛かろうと思います。ね。全体像を示すということは、結構早めにやった方がいいかなというふうには思いますよ。よろしくお願いします。はい。片原さん、ディフェンスが分かると、途端にオフェンスで攻めるべきポイントの理解が進むと思いますということで、はい、これ私もすごく同意ですね。やっぱディフェンスがやれば、オフェンスは上手くなる。その逆はあんまりないのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ヒロさん、まさしく中大連が終わり新チームが始動したところです。ディフェンスが安定したチームがやはり勝ち上がっていました。一方でここ数年の全国大会、ハンドボールではオフェンス優位なゲームが増えたように感じます。ディフェンスを構築するにはやはり時間がかかるので、昨今の練習試合の練習時間の減少が影響しているのかなと思いますということで。なるほど、ハンドボールの現場ではそういうことを感じてらっしゃるんですね。はい、貴重なご意見ありがとうございます。最後、信頼される人の共通点ということで、これは一昨日の放送になりますね。マイク・マッキさん、三原先生、私の悩みを取り上げていただき、また三原先生からのお言葉大変光栄に思いますと。お察しの通りで、試合では非常に活躍し、リバウンドも誰よりも飛び込んでいく選手です。アクティブリスニングハッとしました。私の話を聞いてほしいよりも私が選手の話を聞く姿勢が先でしたと。生徒の主体性を持つために話を聞いていたつもりでしたが、でもつもりだったことに気づきましたと。三原先生から応援していただいていることはとても心強く思います。諦めず頑張れそうです。ありがとうございますということで、まあ参考になればよかったですね。嬉しいです。ありがとうございます。これからもね、いろいろやってみてください。今日の放送も多分そういった意味では参考になると思いますし、マイク・マキさんはちょっと本名がねわからないのであれですが、研究室の方入られてますかね。もしよかったら、なんか宣伝みたいになっちゃいますけど、こういう悩み定期的にフルサポートしますので、研究室の方入っていただくとですね、もっともっとこう表だとこのコメント欄じゃ書きづらいことをですね、どんどん書いていただいて、でそれに対して私も、表のボイシーでは喋れない内容をどんどん伝えるということもやってますので、ぜひぜひ研究室の方もね、一回覗いてみていただけるとお役に立てるかなと思います。はい、これからも応援してますので、マキさん頑張ってください。はい、ということで、ありがとうございました。今日もこんな感じでお話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。先ほどもちょっと言いましたけど、バスケの大学研究室というものがありまして、興味のある方は一度この放送の説明欄から案内ページだけでも、見てみてください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。